6ページ、大島由紀子議員、県立十日町病院分娩休止について。質問、1、分娩休止について県からの話を聞き、市長の感想及び今後の周産期医療を守るため、高木委員への具体的な支援について伺います。2、今回の件は休止であります。休止と廃止の意味をどのように捉えていますか。3、十日町病院の吉峰院長の熱い言葉を市長はどのように受け止めましたか。4、記者会見で分娩対応再開を働きかけていく可能性を示唆すると述べております。これは休止です。廃止ではありません。市長、最後に一言お願いいたします。答弁。1、県立十日町病院における分娩休止については、深刻に受け止めており、当心における周産期医療を守っていきたいという、これまでの思いを改めて強くしたところです。現在、十日町病院と高木委員は、今後の具体的な運営体制について、新潟大学とともに話し合いを継続していると伺っています。市といたしましては、引き続き現場や関係者の意見を伺いながら、これまでの支援策だけにとどまらず、周産期医療の維持、存続に向けた新たな支援策も検討してまいりたいと考えています。2、廃止は、分娩はもう今後行わない。休止というのは、今後再開も可能性はある、と認識しています。3、責任ある十日町病院の院長というお立場で、将来的に可能性があるということだと言っていただいているのは、非常にありがたいと思います。4、十日町病院に対するこの地域の信頼というのは、非常に厚いものがあります。せっかく県立十日町病院という形で存続できたわけですので、この大事な病院、そして大事な診療科、もちろん産婦人科もですが、それぞれしっかり守っていきたいと、こう思っています。写真、厚生常任委員会に対して、県担当十日町病院長からの説明。写真の説明、正面に二人の方が座り、それを囲むようにコの字に机が並べられています。すべての机に人が着席し、話を聞いています。写真終わり。6ページ、水落静子議員。2024年に行われる第9回大地の芸術祭について。質問。第9回大地の芸術祭の進捗状況をお聞きします。答弁。作品の展開は今年1月から6月の間に、市内33地区133の集落や町内会を対象としたアンケートの実施と、12地区13の集落や町内会団体を対象にヒアリングを実施し、現状や芸術祭に対するご希望などを伺っています。一方、作品の選定は、昨年12月に実施した公募で137人、139の作品の応募がありました。現在は北川総合ディレクターによる参加作家の選定が進められており、最終的には地域と作家とのマッチングが行われ、作品展開する地域を確定する予定です。質問、開催に向け地域を盛り上げるための施策をお聞きします。答弁、大地の芸術祭は地域、世代、ジャンルを超えた協働による作品作りなどを通じて地域を盛り上げることを目指しており、第9回展に向けて希望する地区や集落と作家が関われる仕掛けを行うなど、交流の機会を創出していきます。質問、お土産などの芸術祭向け新規事業は計画しているかお聞きします。答弁、以前から新商品開発を支援し、令和元年以降8件の商品が開発されており、芸術祭作品をモチーフにした木工品や来訪者をターゲットにしたドリンクなど、芸術祭が好影響を与えた商品があります。質問、地元向けパスポートなど、児童、生徒、地域住民が楽しく芸術祭を回る仕組みがありますか？ 答弁、地域の魅力を再発見いただけるよう計画し、準備を進めていきます。質問、第9回展を迎え、十日町市の今後の展望をお聞きします。答弁、地域創生の大きな取り組みの一つとして皆様の期待に応えられるよう、しっかり準備してまいります。写真、大地の芸術祭との地元コラボ商品、写真の説明、机の上に様々な商品が載っています。お米、お酒、お菓子などが見えます。写真終わり。7ページ、富井晴美議員、マイナ保険証について。質問、マイナ保険証のトラブルが多岐にわたると言われていますが、1、当初のマイナ保険証の割合とその使用率はどのようになっているか。2、当初のトラブルの状況と全国的なトラブルには何があるか。3、トラブルが起きた時の対処法は。答弁、1、マイナ保険証の登録状況は全国すべての保険では 53.4%、十日町市が管理する国民健康保険では 52.4%、後期高齢者医療保険では 45% です。医療機関でのマイナ保険証の使用率は国の報告によると 5、6% となります。2、市で管理している国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証とも誤りはありません。全国では紐付け誤りにより、他人の情報が登録、医療機関の窓口で資格確認ができない、読み取り機の不具合、マイナ保険証以外では、本人名義以外の口座登録などがあります。3、保険資格が確認できず、10割負担になった場合は、医療機関の窓口で本人から申し出てもらいます。現在は保険証での対応も可能です。質問、マイナ保険証の更新の仕組みについて聞きたい。答弁、マイナンバーカード、マイナ保険証の更新は5年ごとに暗証番号の更新、10年ごとにカード本体の更新が必要になります。更新時期になると国から通知が送られます。質問、マイナ保険証のトラブル等がある状況下では、健康保険証を今まで通り存続させるべきと考えるがいかがか。答弁、マイナンバーカードをお持ちでない方、持っていてもマイナ保険証に登録されていない方には、資格確認書が自動的に交付されます。国にはできるだけ早く安心して利用できる環境を整備してもらい、マイナ保険証を持たない方の受診が不利にならないよう、国の配慮も必要と考えています。写真、国民健康保険証の写真、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証は、有効期間が8月1日から7月31日までの1年間となっているため、新しい保険証は7月中に自動的に手元に送付される安心できるシステムになっている。写真の説明、国民健康保険証の表面の写真です。写真終わり。7ページ、島村真由子議員、市民全員参加で支え合う子育てを。質問、メゴさんカードのようなサービスを第1子、第2子世帯からも受けたいという声があるが。答弁、子どもの人数にかかわらず、国基準より軽減した保育料の認定や子ども医療費助成など、子育て全般についての支援をさせていただいています。質問、ファミリーサポートセンター事業について、1、病児の預かりができるのか、2、提供会員に退職者男性にも参加してもらうよう呼びかけては、答弁、1、軽度の病の子を一般の人が見られる範囲で預かっています。2、子育て支援センター、クルルの中に、常駐の専門スタッフが、提供会員の研修や募集を行っております。退職した男性の取り組みも考えてみたいと思います。質問、病児、 病後児保育も訪問型に舵を切っていく必要があるのでは。答弁、現在訪問して保育するというよりも、少ないスタッフの中でそこに来ていただいて保育をするという形をとっています。病後児保育は専門的な知識が必要であり、看護経験のある方の確保が重要なことだと感じています。今後、必要性や専門性に鑑み、検討していかなければならない問題であり、スタッフの確保が一番の課題であると感じています。質問、ハローパパママ教室や母子手帳などで産後のホルモンバランスのことなど取り入れてみてはどうか。答弁、ホルモンなどの専門的な話は行っていませんが、とても大切なことですので、今後はこういった取り組みができるかどうか検討していきます。表11ファミリーサポートセンター事業の状況 3-2-1-099 表の説明、3枚の表があります。あ、会員数、い、活動件数、う、活動内容の表です。それぞれの表を順番に読んでいきます。あ、会員数、縦の欄に年度、横の欄に依頼会員、提供会員、両方会員、K が表示されています。令和4年度、依頼会員257、提供会員62、両方会員5、計324。令和3年度、依頼会員239、提供会員63、両方会員5、計307。E、活動件数。令和4年度、活動件数563。令和3年度、活動件数746。う、活動内容。保育所、幼稚園の送迎援助325回。放課後児童クラブへの送迎、終了後の預かり118。保護者等の短時間、臨時的就労の場合の預かり32。保護者等の病気、その他休養の場合の送迎、預かり13。保育所、幼稚園の登園前後の預かりの援助、48。子供の病気時の預かり、7。保護者等の外出時の預かり、9。小学校の送迎、預かり、11。令和4年度主要な施策の成果報告書から抜粋。表終わり。